今日の説教題は、イエス様の洗礼です。クリスチャンライフというのは、天に向かった歩みを始めていくということに他なりません。そして、クリスチャンとして生きるということ、それは神様が人類を初めて作られたとき、アダムとエヴァを作られたときに願っておられたこと、用意しておられたこと、それを回復していくことに他なりません。すなわち神様が愛を持ってアダムとエヴァを作られました。そしてアダムとエヴァが互いに愛し合うことを願っておられました。私たちは神様の愛のうちに神様を愛し、そして互いに愛する、そういう生き方をしていく。それがイエス様が教えてくださったこと、神が本来願っておられたその生き方を回復していくことに他なりません。人間本来の姿に向かう生き方。アダムとエヴァは残念なことに失敗をしました。エデンの園において罪を犯してしまい、そこから罪が入り、苦しい歴史が始まっていきました。神様はその人類を憐れみ、人類を回復し、ご自身のもとへともう一度戻そうとされました。そのために救い主イエス・キリストが来られました。そしてイエス様は救い主として私たちの罪を贖い、神と共に生きる生き方を回復させてくださるのです。そのイエス様の生涯を私たちは覚えていきたいと思うのですが、クリスマスは毎年アドベントおよび12月25日前後ではクリスマスの話をしますし、イエス様がベツレヘムで馬小屋にお生まれになった話は皆さんよくご存知だと思います。神であるお方が人となって来てくださって、小さき緑子となって来てくださって、しかも王宮ではなく最も貧しい馬小屋に、衛生的にもお母さんだったらそこで子供を産みたいとは決して思わないような馬小屋で生まれる、そのような始まりを良しとしてくださったイエス様の謙虚さ、それについては私たちはよく学ぶと思います。学んでいると思います。聖書にはあまり書かれていませんが、育ての親であったヨセフ様、そしてイエス様の母マリア様の家庭で、ヨセフ様は大工であったので、その仕事をイエス様きっと手伝われたでしょう。貧しい家庭でした。生涯を通してイエス様は貧しい歩みをされました。聖書には記されていませんが、ヨセフ様は伝承によると早くして亡くなられたということです。イエス様が公の生涯、公生涯に立たれたのは約30歳の時だと考えられています。そこに至るずっと前にヨセフ様は亡くなられた。そしてイエス様は家庭を支えて行かれたでしょう。マリア様のと自分の生活を労働をもって支えて行かれました。生涯を通し貧しき生き方をし、ですからイエス様はその貧しさ、その大変さ、困難さ、辛さもご存知でいらっしゃいます。イエス様が公の生涯、公生涯に立たれていく中で、最初に起こったことが、最初に選ばれたことが洗礼を受けるということでした。親戚でもありましたバプテスマのヨハネ、エリザベトのもとに年を取ってから与えられたバプテスマのヨハネが、今日その話を見ていきますけれども、ヨルダン川で悔い改めの洗礼を人々に授けていました。そこにイエス様は行かれ、自ら洗礼を受けられる。そしてその後に荒野で40日の誘惑を受けられました。そして人々に福音を伝えていく、そのようなスタートの時です。今日はそのイエス様の洗礼の箇所を見ていきたいと思います。プロジェクターに出ますので、聖書箇所はプロジェクターに出ます。新約聖書マタイによる福音書の3章 一節からお読みしていきます。マタイによる福音書3章の一節から。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒野で述べ伝えていった。悔い改めよ、天の国は近づいた。預言者イザヤによって、荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ、と言われたのはこの人のことである。ヨハネは、ラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、バッタと野蜜を食べ物としていた。するとエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から、人々がヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを受けに来たのを見てこう言った。毒蛇の子らよ。差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなた方に水でバプテスマを授けているが、私の後から来る人は私より力のある方で、私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマをお授けになる。その手には実がある。そして麦打ち場を履き清め、麦は蔵に収めて殻を消えない火で焼き尽くされる。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今はそうさせてもらいたい。すべてを正しく行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。そして、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。これがイエス様の洗礼をの箇所です。今日はこの箇所を覚えつつ、この箇所から学ぶことができることを見ていきたいと思います。今日のメッセージ一言で言うならば、私たちは悔い改め、そして天に向かう旅路を歩んでいくために心を整えるということです。悔い改め、天へと向かうために心を整える。それが今日申し上げたいことです。そのために必要ないくつかの真理、覚えておくべき真理を3つお話ししてまいります。第1番目は、悔い改めの心が天へと向かう旅の始まりであるということです。悔い改めの心が天へと向かう旅路の始めであるということです。私たちは皆心の内に、あるいは行いに、思いに、言葉に、あるいは怠りにおいて罪があります。私たちはこのままで天の御国に招かれるということは残念ながらできません。悔い改めなしにクリスチャンになることはできません。あるがままで神は私たちを愛していてくださいますが、あるがままでこのままでいいというわけではありません。私たちは悔い改め、そして変わっていかなければなりません。 悔い改めなしにクリスチャンになることはできませんし、悔い改めなしに天の御国に入ることもできません。ですから、バプテスマのヨハネはイエス・キリストが来られる前にこの悔い改めの洗礼を授けていました。まあ、日本風に言うならば梅雨払いという言葉がありますね。メインの人が来る前にその道を整えていくのをそう梅雨払いと言います。まあ、例えば朝梅雨がある、草に露がある、それをあらかじめ払ってゆき、メインの人が来るときに、お殿様が来るときに露で濡れないようにそれを払っていく準備をする、それを露払いというふうに言いますけれども、そういう存在としてバプテスマのヨハネは準備されていました。それは旧約聖書でもうすでにそのような存在が送られるということは語られていました。預言者イザヤが荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよというふうに言う人が出てくる、救い主が来る前に。それがその備えをする者、それがこのバプテスマのヨハネであったということを新約聖書は明確に記しています。神様は何かをするときにいきなりされるのではなくて準備をされます。聖書を見ると特に旧約聖書ではそのことは多く記されています。備えをし、それが出来上がってきたとき、十分になったときに、それを見て神は次の大切なところを始めて行かれるようです。皆さんの人生の中でもそういうことが起こるでしょう。もしあなたが神に用いられたいと思うならば、あなたが精一杯いろんなことを勉強においても仕事においても人間関係においても誠実さにおいても生きていく中で、神は時が来た時に必要なものを、必要なステージを用意され、その扉を開けられるのではないでしょうか。今までいかがですか。そういう経験をされたことがあるでしょうか。バプテスマのヨハネはそういう存在として自分のことを意識していましたし、イエス様のための露払いとしてイエス様の履物の紐を解く価値もない自分には、そういう理解で救い主を待っていた人物でした。彼はイスラエルの荒野でそのことを行っていたんですけれども、人々が、多くの人たちがヨハネのところに行き、ヨハネにはカリスマがあったんでしょう。ヨハネに対してこの方は神から送られた方だということを理解し、信じ、罪を告白をして洗礼を受けていました。これはクリスチャンの洗礼とは異なるわけですけれども、この洗礼というのは悔い改めを表すものでした。するとエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けたというのがあります。これ5節6節ですが、7節を見ますと、ヨハネはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言ったとあります。独者の子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラハムだ などと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。ユダヤっていう、イスラエルっていうのはゴツゴツした岩が多くて、もう石はいっぱいあります。で、特にこの荒野と呼ばれる地域でもたくさん、もう、まあ、石に囲まれたようなところです。だからこれらのもうどこにでもあるようなこの石の一つからでも神はアブラハムを起こすことができる、そしてアブラハムの子たちを作り出すことがおできになるというふうに、ヨハネは語っています。だから悔い改めなさい、そして悔い改めにふさわしい実を結びなさいというふうに言われている。ファリサイ人たち、そしてサドカイ人たち、彼らはイスラエルの社会の中で、まあ、いわば上層部 でした。サドカイ派の人たちは特に政治家もいました。パリサイ派の人たちは学者たち。で、彼らが指導者でした。イスラエルの社会の中で。指導者だったんだけれども、言ってることとやってることが一緒ではなかった。そして神に従う生き方をしているとは言い難かった。もちろんその中に立派な人もいらっしゃいましたけど、大勢がそうでなかった。だからバプテスマのヨハネは彼らに対して特別厳しい言葉を語っています。悔い改めるということがないならば、私たちは天の御国に入ることはできません。悔い改めるということがないならば、私たちは本来の神が作られた人間の姿に向かって歩むことはできません。だから私たちの礼拝の中ではいつも悔い改めの祈りをする時を持ちます。神に近づく前に、まずは自分の罪を告白をし、ひざまずき、自分が罪人でありますということを認め、非を認め、新たな許しと新たな力を神からいただかなければなりません。キリスト教信仰というのは、そういう性質があります。悔い改め。これは、キリスト教信仰の中にあるビルトインプログラムと言っていいと思います。いい意味での。だからクリスチャンは歴史の中でたくさんの失敗をしてきましたし、罪を犯してきましたが、それを悔い改め、そしてもう一度気づいたところを改め、清められていくということを継続していくんです。一度最初のこのバプテスマのヨハネが導いたような悔い改めが必要です。そして洗礼を受けるということが必要です。しかしそれは継続的に毎日毎日罪を告白し、悔い改めることが必要です。そして毎週毎週礼拝の中で罪を告白し、悔い改めることが必要です。生涯を通して私たちはそれを行っていかなければなりません。しかも口先だけ、あるいは習慣にだけというのであってはいけません。心から悔い改め、心から新たにされるということでなければ、神の国に向かっていくことはできないんです。だからどうか悔い改めてください。これは牧師として私が偉いから言ってるのではなく、同じく皆さんと同じく悔い改めし続ける、この旅路を天に向かって歩む者として、おすすめをさせていただいているんです。だから、主の祈りの中でも、私たちの礼拝では、毎週訳を変えて、2つの訳、伝統的な日本のキリスト教会の、プロテスタント教会の伝統的な文語訳と、そして、カトリックと、そしてアングリカンの教会で用いられている翻訳の2つを、交互に使っています。それによって、呪文にならないように、主の祈りを天にまします、我々の父親におられるって、呪文になるのではなくて、心から祈ることができるようにしているのです。主の祈りも本当に大切な祈りです。私たちの罪を許しください。私たちも人を許します。それも心から毎回、自分の罪許してくださいというだけじゃなくて、人を許します、そういう実を結んでいきますという告白でもあります。ですから、私たちが天の御国に向かっての歩みをしていく中で一番大切なこと、それはまず悔い改めるということです。2番目には、すべてのことには時があるということを申し上げたいと思います。これはコヘレトの3章に書かれている有名な言葉ですが、いろんなことには時がある。それにふさわしい時がある。そのことを私たちは知っていると思いますが、この箇所からもそれを読み取ることができます。ドアはいつでも開かれているわけではないということです。大学に行く時期というのもあります。仕事を始める時期というのもあります。まあ、いつでも大学に行くことはできないわけではありませんが、適切な時期というのはあります。また、自分の人生の状況が変わってくる。 あるいは政治的な状況が変わってくる。経済的な状況が変わってくるということもあります。体調のこともあります。あるいは今回のように新型コロナのような病気が世界中に広まるということもあり得ます。いつでもドアは同じように開いているわけではない。それにふさわしい時があるんだということ。今日の聖書箇所、次のスライドを出してくださいますか。マタイ3章の10節ですが、斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるというふうにバプテスマのヨハネは語っています。もう時がないんだということ。そしてイスラエルの民は、特にパリサイ人たち、サドカイ人たち、あるいは宗教的指導者たち、そして群衆たちは神からの裁きを受ける時が近づいている。その中でイエス様が救い主として来られたんだということをヨハネは語っているわけです。斧が木の根元に置かれているって、斧は何するのか。これ木を切るためですね。役に立たない木を切るための斧です。良い実を結ばないならば切りさ倒されてしまう。実際これがイスラエルの民に起こったわけです。一世紀に。イエス様は愛の方なのに、なんでそんなこと言われるんでしょうかと思うかもしれません。次のページをお願いします。ルカによる福音書の13章の6節から同じようなことをイエス様は語られています。それからイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間、このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。切り倒してしまえ。なぜ土地を無駄にしておくのか。園庭を答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。もし来年実を結べばよし。それでダメなら切り倒してください。時があるということです。そして実を結ぶことが期待されているということです。それは木を植える人の気持ちになれば分かることです。うちにはレモンの木があります。何年も経ってちょっと大きくなってきたんですけど、一度も実をつけた試しがなかった。どうしたものかと思いながら友人の先生に相談したら、ちょっと先生、枝を結構思い切って切ってみてください。そしたら実を結ぶと思いますよと言われて、もうランダムに大きな枝が2つあったんですけど、その大きな枝の1つを切りました。そしたら翌年から実をつけ始めた。いや、本当に刈り込むと実をつけるってそういうことなんだ。その先生の解釈によるとですけど、その先生は経済学のもともとの専攻で神学を勉強されているので、その園芸とかが専攻じゃないんですけど、木は切られると危機感を覚えて自分の子孫を残すために実をつけるんじゃないかと思いますというふうに言われてました。それ本当かどうかは分かりませんが、実際その翌年から実をつけ始めました。今年も実をつけています。そういう木は、例えばレモンの木、イチジクの木というのは実をつけるということが期待されています。3年間もずっと大きくなってるのに実がついていないのであるならば、もうこれ切って他の木を植えようかというふうになるのは普通だと思います。植えてる方からするならば。で、木は甘えてしまって、まあ今までこのようにしてきたし、今年もこれでいいんじゃないかなみたいになるかもしれない。これ職場でもそうかもしれません。あなたどういう仕事をしておられるでしょうか。適当に去年と同じようなことをなんとなく流してやってるでしょうか。それとも実をつけるような仕事をしておられるでしょうか。実をつけるということは期待されてるんです。そして神も人に実をつけることを期待しておられるということを聖書は語っているんです。神はもちろん憐れみ深い方です。しかし、そして憐れみ深い方であり、悔い改めるときに許しがそこにあります。必ず許しはそこにあります。しかし、終わりの時もあるということを私たち覚えておく必要があります。旧約聖書出エジプトの時、 イスラエルの民を行かせなさいと言って神はモーセをお送りになられました。ファラオに対して、あの大国エジプトのファラオに対してモーセは近づき、神からのメッセージだとしてイスラエルの民を行かせてほしいというふうに言った。何をふざけたことを言ってるんだと言って却下されます。モーセは諦めず神から託された働きをします。そしてなんと9回も奇跡を行います。そしてファラオに対して神からのこれはメッセージなんだ、どうか私の民を、神の民を行かせてほしい、礼拝をするためにというふうに言った。だけどファラオは心を固くなにしてそれを受け入れなかった。9回も神待たれたんです。そして最後の最後にウイゴの命を取るという奇跡を行われることになりました。イスラエルは私にとってのウイゴである。あなたがそのイスラエルの民を痛め続けるのであるならば、そして従わないのであるならば、エジプトの民の、そして家畜のウイゴの命を取るというふうに神は言われ、その裁きを行われた。終わりの時があるということです。神は憐れみ深い方です。だからイチジクの木に対してももう1年待ってくださいます。しかしそれでも実をつけなかったら終わりが来るということです。ヨハネ、バプテスマのヨハネはファリサイ派、サドカイ派の人々が洗礼を彼のもとに受けに来たのを見て、ああそうか、悔い改めたんですね、わかりました、洗礼授けてあげましょう、一緒にこれから歩んでいきましょうというんではなくて、独者の子らを差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結べというふうに語っています。悔い改めが必要だって今日第1番目の点で申し上げました。悔い改めたらそれで終わりじゃなくて、罪をただ言うっていうだけじゃなくて実を結ばなきゃいけないんです。で、行いによって救われるんですか？そうではない。信じることによって救われるんですけれども、信じて行いが変わらなかったらそれ信じてないんです。悔い改めにふさわしい実を結べ、それが聖書のメッセージでした。今日悔い改めて今日実はつきません。今8月ですから、クリスマスの頃には小さな何かが変わっているでしょうか。来年の8月には1つ2つの実がついているでしょうか。あなたクリスチャンになって今年は自分に対しても問わなければならないんです。クリスチャンになって何年になりますか。そしてどのような実をつけてこられたでしょうか。もし実が一つもなっていないのであるならば、本当に悔い改めたかどうかということを自らに問わなければならないでしょう。それなら悔い改めにふさわしい実を結べというヨハネの言葉を覚えたいと思います。第1番目、悔い改めるということ。そして第2番目、時があるということ。すべてのことには時があるということ。そして裁きの時もあるんだということ。神は刈り込みもされるでしょうし、そして最後には裁きということもあり得るということです。それはエジプトの民にもなされましたし、ウイゴであったイスラエルの民に対してもなされました。それがあなたや私に起こらないということはないでしょう。3番目、私たちが覚えるべきこと、それは謙虚さが天に向かう巡礼者の性質であるということです。私たちが天の御国に向かって歩んでいるならば、謙虚さを持たなければならないということです。バプテスマのヨハネのところにイエス様が来られました。ガリラヤからナザレにでマリア様と一緒に住んでおられたイエス様がヨルダン川のところまで下って来られました。そしてヨハネのいるところまで来られました。そしてヨハネから洗礼を受けようというふうにイエス様は思われた。イエス様は何かをされる時っていうのは父なる神 がそのように導いておられる方からです。イエス様、御父が何を願っておられるか、それがいつなのか、どの時なのか、イエス様がご自分だけで判断されるということはありません。イエス様、常に御父は何を願っておられるのか。で、御父はイエス様を、生まれた時赤ちゃんとして、神であるお方イエス様、赤ちゃんとしてお生まれになりました。そのイエス様を御父は教育をされていかれたことでしょう。これも聖書には細かく書かれていませんけれども、それはおのずと明らかだと思います。直接イエス様に語りかけられ、父なる神はイエス様を整えていかれた。そして人としての成長過程を経ていく中で、イエス様は従順を学んだという、ここが聖書に書かれています。イエス・キリストは従順を学んだというふうに書かれています。そして御父によって育てられ、そして交渉外に出る時が来たことを御父が告げられ、バプテスマのヨハネのところに行くように言われたんだと思います。神である方がなんで洗礼を受ける必要があるのか、普通そう思いますね。バプテスマのヨハネもそう言ってます。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが来られたんですか。今はそうさせてもらいたい。すべての正しいことを行うのは我々にふさわしいことなのですというふうにイエス様は言われた。御父がそれを示された。それはイエス様を悔い改める必要はありませんでした。罪を犯したことがないのですから。しかし人として完全な生き方を我々に示してくださったんだと思います。そして洗礼を受けて新しい歩みを始めるように。もしまだあなたが今洗礼を受けておられないのであるならば、洗礼を受けてください。いや、まだまだ私は未熟者ですから、未熟はこれから先も未熟です。我々はクリスチャンになってからも。だから洗礼を受けて始めるんです。洗礼を受けて新しいスタートを始める。イエス・キリストはそれを示してくださったんです、あなたや私たちに。だから悔い改め、神と共に歩むという洗礼を受けていただきたい。そして天の御国を目指して一緒に歩んでいきましょう。バプテスマのヨハネはこう言ってます。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか。これはバプテスマのヨハネの謙虚さを表しています。身の程を知っていたということです。彼も罪人ですし、人々に悔い改めを指導してましたけれど、神の子であるイエス様来られた時に、その靴の紐を解く価値も私にはないということを彼は知っていました。その謙虚さ、彼は天の御国に向かう生き方をしていた人物でした。そして人々にその助けを与えていた人物でした。バプテスマのヨハネには謙虚さがありました。しかしそれははるかにしのぐ謙虚さ、それが神の御子イエス・キリストの謙虚さです。このバプテスマのヨハネから洗礼を受け、へりくだり、人の中に住まい、人々を謙虚に導いていくという道を選ばれた。神であるお方なのに。そしてそれは御父の御心でした。その証拠にイエス様洗礼を受けた時、マタイ福音書3章17節、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。御父が語られたんです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。その声は他の人々にも聞こえました。これマタイ福音書だけじゃなくて、マルコ福音書にもルカ福音書にも記されています。そしてさらにはこれと同じフレーズが出てくる箇所はもう一箇所あります。マタイ・マルコ・ルカ福音書で、マタイ・マルコ・ルカ福音書は共感福音書というふうに呼ばれます。共に観光の観、見る、同じような視点から見ているという意味で共感福音書、スノプティック・ゴスペルズという言い方しますが、ヨハネは異なった観点から記しているので、この記事は、もう十分だと思ったんでしょう。ヨハネ福音書一番最後に書かれたと考えられていますが、マタイ・マルコ・ルカは同じようにこの出来事を語っています。神からの声が聞こえた。そしてもう一箇所出てくるのは変貌山です。イエス様が3人の弟子たちだけを連れて高い山に行かれた。 そこで神からの語りかけがあった。これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさいという言葉がそこでは書かれています。そのようにしてイエス様は洗礼をお受けになりました。そしてバプテスマのヨハネのメッセージは3章2節、悔い改めよ、天の国は近づいたですね。でイエス様のメッセージはこの洗礼があって荒野での40日の試みがあって人々の中に出ていった時のメッセージはマタイ4章17節、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたとあります。天の御国は近づいた、だから悔い改めなさいというメッセージです。要素は2つ、悔い改めるということ、そして天の御国を目指して歩んでいくということ、それが私たちに必要なことです。悔い改めというのは天の御国に向かった歩みの始まりであり、それは継続的にされていくべきものです。だから洗礼を受けてクリスチャンになるときに悔い改めます。そして毎週日曜日に悔い改めます。そして毎日一日を振り返るときに悔い改めます。悔い改めながら、悔い改めながら、悔い改めながら成長して実をつけていくんです。それがクリスチャンとしての歩みです。もしあなたが悔い改めてないのであるならば、最初のイニシャルなリペンタンスがないのであるならば、クリスチャンとは言えない。もしあなたが悔い改め続けていないのであるならば、あなたは天の御国に向かった歩みをしていないということにもなります。悔い改めましょう。そしてそれにふさわしい実を結んでいきましょう。神の民と、来週は40日の誘惑について話をしていきたいと思ってますが、悪魔からの誘惑をイエス様受けます。神の民と悪魔との違いは何だと思います？いや、それは悪魔と我々違いますよと思うかもしれません。どこが一番大きい違いだと思いますか？神の国と悪魔、あるいは悪魔的な人との違い、何だと思いますか？それは天の御国に向かった歩みをしているかどうかです。クリスチャンは天の御国を目指して、それにふさわしい性質を帯びるように願いながら、悔い改めながら歩んでいきます。悪魔は悔い改めることをしません。悪魔は自分はグレートだと思っています。確かにすごい力は持っています。有能で優秀で、悪魔はそういう人が好きです。そういう文化が好きです。全部自分のものにしたい。天の御国の方々は謙虚です。謙虚で、悔い改めを経て天の御国へと導いていく。導かれていきます。悪魔は天から出されました。落とされました。そして悔い改めることをしない。優秀です。能力もある。奇跡も行うことができる。しかし、天の御国の性質を持っていない。あなたは、我々人間に両方の性質があると思います。どちらを目指したいと思いますか？天の御国を目指し、幼子のようにならなければ天の御国に入ることはできませんというふうにイエス様は言われました。そのような清さ、シンプルさ、純粋さ、親切さ、優しさ、光、愛、恵み、慈しみといった性質を持ち、それが実ですね。悔い改めの実というのはそういうものです。それにふさわしい歩みをしようと願っておられるでしょうか？それとも自分がグレートになることを願い、人々がひざまずくことを願い、より優秀になり、より多くのものを集め、人々を見下すようになる、あるいは人々を破壊するようになる、批判するようになる、潰すようになる、その二つの方向しかないんです。基本的には天の御国を目指した愛と立て上げと喜びと清さの方向か、自分の思いがなるように願う 方向か。それは神の御国を目指す生き方、天、神の民の生き方と悪魔の生き方です。悪魔は天にいることが許されず、そこから落とされました。そのような性質を、天の性質を拒否し、悔い改めることを拒否したからです。悔い改めながら天の御国を目指して歩んでいきましょう。そしてそれにふさわしい身をならせていただきましょう。それによって、ああ自分は悔い改めたんだなということがわかります。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。私たちは罪人です。どうかお許しください。そして心からの悔い改めをなさせてください。ひざまずき、心から罪を告白し、それを悔い、そして改め、神のご性質を少しでも身に帯び、天の御国を目指して歩ませてください。時が限られていることも学びました。自分に与えられている、今与えられている事柄のその時の中で、それにふさわしいものを学び、身につけ、神と共に歩ませてください。天の御国を目指して歩ませてください。救い主、主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。